はようございます。この今朝の箇所でちょっとダブりますけれども、一節からもこう繰り返しになりますが見てまいりたいと思います。そして特になぜ今までの大祭司のそのアロンの取りなし犠牲、それではなぜいけないのかということがここのところでは中心になります。で特に、聖書としては聖句としては7章の11節に、さてもしレビ系の祭食によって完全に到達できたのだったらとありますから、レビ系の祭司っていうのはアロンのことを言っています。そのアロンが祭司として捧げる犠牲儀式では完全にならないってことを言ってるんですね。できたのだったならば以下のことは必要ないよね、でもできなかったからキリストが必要なんだよねっていう、そういう話なんですね。そしてそのことは今度はこの25節でキリストとはどういうことかというと、25節、したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますって言っています。ですから11節では、もしレビ系の祭食によって完全に到達できたのだったならばという、その救いが完成することができるんだったらばって言ってるわけです。でもできない。でもじゃあキリストはどうかというと、しつこいようですが25節で、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができます。だからキリストとはそういうお方なんだってことを言いたいわけなんです。でそのためにこの旧約聖書の中に二度しか出てこないこのメルキゼデクという人物に目を留めているわけです。このレビ系って言うんでしょうか、モーセのお兄さんアロンですよね、その系図です。そのレビ系の以外の人たちがキリスト祭神殿で奉仕をし、またアロン以外のものが当時はですよね、祭司になることはできなかったんです。そういう規定があったんですが、その規定ではダメだったんだということの、じゃあひな形って他にあるのということは、モーセよりも上の人って誰かいた、旧約聖書の中で、ほんとメルキゼデクという人がいたではないかという話なんです。でこのメルキゼデクという人がどういう人なのかっていう、その点を取り上げて、そしてこのアロンの系図以外にもメシア祭司になった人がいるじゃないかっていう話なんですね。それと同じようにキリストというお方は祭司だ、大祭司だと、誠の大祭司だと言うけども、アロンの子孫じゃないじゃないか、あの旧約聖書の掟によると、イエスはユダヤ民族ですから、ユダ族ですから祭司にはなれないじゃないですか。なぜイエスの取りなしが有効なのかっていう話なんです。その話をするためにここに、ヘブル人の手紙の著者は語るわけです。でそこ、その前提の中で頭の中に入れていただいて読んでいただきたいと思います。そしてですね、私はこのところで特に今日は15節までをこう考えてみたいと思っています。全部を話すと長くなってしまいますので、で繰り返しになりますけれども、この宗教って何っていうに聞かれたときに、先週もお話しました、神様に近づく方法、それを説いたのが宗教だというふうに言ったらいいと。 どうしたら神様に近づくことができますか。どうしたら神様にこのお会いして神様のに受け入れていただけますか。そして神様が私を祝福してくださいますかっていう、その方法が実は宗教なんだというふうに理解したい。宗教って言った時になんか諸々のことを想像しますけれども、しかし宗教というのは少なくとも聖書が言っているのは、これは私たちが誠の神様にどうしたら近づけるか、その道を教えたのが実は律法であり聖書なんです。まさに信仰というふうにも言い換えてもいいと思いますが、信仰というのは神と人との間に介在する壁や隔たりを取り除いて、生ける神の御座に通じる道を開き、人々を神に近づかせるもの、これを信仰というふうに言う。なんとなく分かった気がしますね。信仰って何だろうっていうと。ところがこの人間の歴史や現実を見ますと、聖書が言う通りに人間が生来のまま、つまり新しく生まれ変わるということがないままで、どんなに努力したとしても神との正しい関係を持てないことが聖書の中にはずっと語られていますし、また現実の私たちの生活を見ますと、イエス・キリストを抜いて許しなくして神に受け入れられるような生活ができているかというと、決してそうではないことを認めざるを得ません。罪は神と人との間を引き裂きます。そして神と人との間に越えることのできない高い壁と深い溝を作るのであります。そこでモーセの時代には律法が実は与えられたのは、神にどうしたら近づくことができるかっていうのが実は旧約聖書の律法なんです。ですから礼拝の方法、神殿や幕屋や神殿での礼拝の方法をこと細かに書いてあるんです。こんなに細かく書かなくったっていいじゃないかと思うくらい、何キュビトで、あそこからどこの姿勢上は何キュビトで何キュビトでっていうふうに非常に細かくこの規定されています。それは何かっていうと、神様に近づく方法だからです。神様が私たちに、ユダヤ人たちに、イスラエル人たちにどうしたら神と近づきになれますかって言ったその方法が、これをすることによって、これを通して、そして神様にお会いできるし、神様に近づくことができるし、神様にと会話をすることができる。通じることができるよ。という、そういう規定なので、非常に重要なんです。ですから、こと細かに、もう、今日で言えば、1ミリたりとも違わないように、きちんと言われた通りにする。これが旧約聖書ので私たちに教えた人が神様に近づくための手段なんですね。しかし実際にはどうでしょう。神に近づく道としての祭祀の制度、そして生贄の儀式、そういったものが本当に神様と私たちとの間を、溝を埋め、高い塀を乗り越えさせるものとなったんだろうか。橋渡しとなったんだろうか。しかし、実際に人間の生活をまた見てみますと、その旧約聖書のこの制度や儀式は何を私たちに教えたでしょうか。神の清さと、そして神の義と、私たちはとてもではないけれども神様の清さと義にかなうような、合格するような 生活は送れないんだなという人間の罪の深さ、無力感、絶望を教える、照らし出させる、実は鏡ともなってしまった。ですからパウロは言うんです。律法は私たちに罪を意識させるんだ、罪を教えるんだというふうにパウロはガラテヤ人の手紙の中に言います。そして私たちをキリストにより頼ませる、そこしかないんだというふうにさせるために、あの律法というのはあったんだというふうに言うくらいです。もともと旧約聖書の民がですね、旧約聖書を持った時に、いや私は罪深いということを知ってイエス様を期待するように仕向けるためのものなんだなんていうふうに自覚しながら、あの旧約聖書の律法や儀式を守ったわけではないと思います。本当にそう一点一角も間違わずにやれば、神様とお会いすることができる、神様に受け入れてもらえると信じてやっていたんだろうと思います。で、それを期待していたんだと思います。でも長いイスラエルの歴史を通して分かることは何かというと、無理だ、神様の前に受け入れてもらうことは無理だということを自覚するだけにしか過ぎなくなって、そこでじゃあ旧約聖書の中で無理だということだけを教えて望みを何にも与えていなかったのかというと、そうではないよ、メルキゼデクという人がいるではないかっていう話なんです。メルキゼデクという人物を見てみましょう。で、一節でこう言うんです。このメルキゼデクについてですが、一節で、このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。ここでじゃあこの聖書の記者はアロンよりも優れた大祭司としてのメルキゼデクとは誰なのかという問題が出てきます。そしてどのような働きをしたのか、アロンよりも優れた制度、祭司メルキゼデク、どんなことをした、どんな人物なのか。そしてこの記者は言うんですね、そのメルキゼデクの働き、それがキリストの働き、一立場なんだというふうにこう言って、キリストに心を向けさせる。つまりアロンの祭司としての地位やその意味、そしてそのアロンがした働きよりも、実は上の人がいて上の働きがあるんだよっていうふうに言っているわけです。当時ユダヤ人たちにとっては、まあイスラエルの人たちにとってはどうでしょう、アロンよりも上って誰、そうするとアブラハムになるんです。で、私たちも皆さんこう、お祈りしていただきたいっていうふうにこう頼みます。取りなしをして、なんとかしてって頼むときに、その人が力がある、その人は本当にそうやってくれるだろう、任すことができると思っている人にしか頼まないでしょ。ダメ元だって、ね、もともとダメだろうと思いながら頼むなんて、それはとても失礼なことだろうと思います。依頼をする、取りなしを とにかくイスラエルの人たちは、私たちもそうですが、神様との間を取りなしてもらう。それには少なくても私よりも上の人でなければ頼めないですよね。私たちはどうでしょう、この世の中でもそうじゃないですか。この私が高名な有名な人に会いたいっていう時に、その高名で有名な人に一番近い人、またはその人に影響力があるだろうなと思う人に、すいません、今度お会いしたいんですけれども、その時間を作ってもらうようにお願いできますでしょうかって、直接頼めないけれども、その人を通して頼むということってあるでしょ。何かこうトラブルが起こった時もそうですよね。あの人にお願いして、なんとかそのトラブルを解決してもらいたいなと思う時は、自分よりも少なくとも上だと思っている人、自分よりもその相手に近いと思う人に対して依頼しませんか。あの人とあの人ものすごく喧嘩してるんだけど、私もあの人と A さんと喧嘩しちゃったから、じゃあ喧嘩してる B さんとあんまり仲良くないけども、じゃあ B さんに頼もうかなってことは絶対ありえないですよね。やっぱり A さんと仲いい人、近い人に、いやちょっとトラブルが起こっちゃったんだけど、じゃあ、C さんに、じゃあお願いしようか、なぜならば A さんと C さんは親しいからやってくれるだろうっていう話ですよね。だから少なくとも私よりも上、または私よりも近い、そのここでは私よりも神様に対して取りなしてくれることのできる力のある人、神様との関係で私を神様の前に引っ張ってってくれて、そして神様と仲良くさせてくれる、そういう力と権威を持っている人というのが、この当時はやっぱり大祭司アロンでしたよ。じゃあアロンより上っていうと、イスラエルの先祖アブラハムなんです。じゃあそのアブラハムが何をしました。メルキゼデクのに対して戦利金の10分の1を分けてあげた。10分の1を捧げた、ね、捧げるっていうんですから、少なくとも家来に捧げるなんてことはありえません。自分より下の者に捧げてご機嫌を取るなんてことはありえないです。そうすると、アブラハムは、このメルキゼデクに、戦利品のうちの最も良いものの十分の一を捧げたんです。そして捧げたメルキゼデクがどうしたんですか？アブラハムを祝福した。というふうに、11節で言います。打ち破って帰るのを出迎え、祝福しました。で、祝福して、十分の一を捧げた。ごめんなさいね。それがとても重要な順序です。ということは、ここの祝福ってどういう意味かっていうとね、これは絶対なるお方、つまりメルキゼデクが仕えている神様の権威を持ってアブラハムを祝福したんです。そのお方のがこの恵みがこのアブラハムにあるようにというふうに取りました。とすれば、そして、それに対して、アブラハムは十分の一を捧げたんです。十分の一を捧げたってことは、感謝、それを認めたってことです。メルキゼデクの、その取りなしの祈りが、祝福が、これが有効であると、自分にとってもね。とっても価値があるものである。という感謝を持って、十分の一を捧げていくわけです。ということは、アブラハムとメルキゼデクはどっちが立場が、神様とアブラハムのとの間に立つものとしてメルキゼデクが存在しているというんです。で、そのメルキゼデクの取りなしは有効なんだ、価値があるんだというふうに、ここでこのヘブル人の著者は言います。そしてそのメルキゼデクという人はそれだけじゃないですね。このサレムの王だ。サレムの王っていうのは、すなわち この平和の王だ。そしてこのメルキゼデクにおいては王でもあり祭司でもあるというふうに言っています。しかもその名は義の王である。さあ、義であり王であり祭司、これを兼ね備えているのは誰ですか？イエス・キリストだよっていうふうに言うんです。イエス・キリストこそまさに義であり、そして王であり、そして平和の君なんですよ。それがイエス・キリストではないか。あのメルキゼデクに等しいお方として、まさにイエス・キリストがそこに当てはまる。メルキゼデクイコールあのイエス・キリストという意味ではありませんね。そうではなくて、まさにアブラハムより上、神様と私たちとの間を取りなすそのお方としてはイエス・キリストに匹敵するお方なんだよ。ですからアロンよりも優れているのがイエス・キリストだと言えるではないか。そういう存在のあるお方がいるんだ。で、そのお方はましてやこう言っていますね。父も母もなく、系図もなく、その生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのですと3節で言っています。ここのところは、これは旧約聖書にはないんです。ないんです。これはヘブル人の記者が、このメルキゼデクとイエスとを当てはめて考えたときに、まさにイエス・キリストの雛形としてメルキゼデクを言うためにこのことを解釈して入れているんですね。ですから何をしつこいようですが、大切なことはこのメルキゼデクという人物がまさにアブラハムよりも神、アブラハムにと神様との間を取り持って祝福をするほどの人物、その人物に匹敵するのがイエス・キリストである。そういうアロンよりも、だから従ってアロンはモーセの子孫です。そしてここのところで、あ、もうごめんなさい、ごめんなさい、アブラハムの子孫ですよね。そしてレビもアブラハムの子孫です。だからアブラハムが十分の一を捧げたっていうことは、レビもアロンもモーセも同じように十分の一を捧げたことになりますよ。十分の一を捧げるってことは、これは目下の者が目上の者に感謝をして捧げるものですから、明らかにアロンよりもメルキゼデクは上ではないですか。それと同じ立場のイエス・キリストはどうですか？アロンよりも上。アロンにはできないことでもイエス・キリストはできるお方ですよ。権威が上ですよ。ということを言おうとしています。そうしますとね、私たちはそしてそのことがメルキゼデクについてです。で、この4節から、今度はこのことをさらに細かく説明しています。で、この4節から10節で、メルキゼデクがアブラハムとの比較の中で、先ほど言いましたようにアロンの祭司の立場よりも優越している上であるということを、どういう意味で優越していると言えるのかということを、また繰り返しのようですが十分の一っていうことを与えたということで言っています。そしてその十分の一をこのアブラハムがメルキゼデクにあげたということの意味は、先ほど言ったように、このレビラも このアブラハムを通してメルキゼデクに十分の一をあげたんだと五節で言うわけです。そして六節。ところが、レビ族の系図にないものがアブラハムから十分の一を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく、下位のものが上位のものから祝福されま、されるのです。というふうに言ってるのは、先ほどから言っていることです。そうするとね、レビ族の系図にないものがアブラハムからの十分の一を取った。私たちは、この系図とか伝統だとかしきたりっていうものがとっても大切にしている民族であることをユダヤ人については知っています。そしてそれは私たちもそのしきたりとか伝統というものを大切にするやはり民族だろうと思います、日本人も。しかし、その伝統やしきたりを超えて、実は真理があるんだよっていう話なんです。その真理というのは何かというと、あのレビの系図にないメルキゼデクが十分の一を受け取って、そして祝福をした。つまり、立法の規定にないんです。立法の規定には、レビ人が人々から十分の一を捧げたその捧げ物で生活をする。受けて生活をする。そういう立法の規定があります。ところがその立法のしきたりや教えの規定にないことが起こっているということなんです。ある。それが、このメルキゼデクという人物なんだ。しかも、それはただ単に十分の一が捧げられているだけではなくて、祝福もしている。メルキゼデクが、つまり大祭司の職にない、あのアロンの子孫でない、レビ人でないものが、人々を祝福している。祝福っていうのは、先ほど見たように、上位のものが下位のものに対してなすものだ。で、このことを私はよく知らなかった、あまり深く考えなかったときに、よく簡単にですね、とっても先輩の先生に、ああ、祈ってますからっていうふうに言ったことがあります。そうしたら、祈ってますって簡単に、言わないでくれ。で、何かなと思ったら、傲慢だって言われました。祈らさせてくださいだったらわかるで祈ってますってなんかあたかも上から目線で祈ってあげるよ私の祈りはあなたのよりも上なんだよというふうに言うかのごとき姿勢ではそれは本当の意味でへりくだりではないし祈る立場は逆やろって言われてあそうですかじゃあ私のために祈ってくださいっていうふうにこう言ったことがあります。実は確かに祈るっていうことはそういうことかもしれません。神様に私のために取りなしてくださいっていうふうに願うことはあっても、あなたのために私はあなたをために神様に取りなしてあげますよっていう、この姿勢は順序が逆じゃない。ということは逆にね、祈ってくださいと頼まれるということはすごい恵みだってことですよ。その人は神様の前に私のために取り出してくださるそういう資格のある人、神様の前に受け入れられている人というふうに認めているから祈ってくださいっていうふうに言うことですし、そう認めてくれているから祈ってくださいというふうに頼まれるんだ。ですから私たちは祈ってくださいと頼まれることを面倒くさいこと、嫌なことというふうに考えないでいただきたい。いや、その人が私に対して信頼してくださってる、くれている。そしてその人は、頼まれたその人は神様の前に本当に近く歩んでいる信仰の人だということ、受け入れられている人だということを認めている。 そう評価されているっていうこと、そのことを覚えて、やはり私は取りなしの祈りっていうことの大切さを、またその豊かさっていうんですか、そういう交わりの豊かさを私たちは味わっていく、そんな集まりでありたいと私はこのところから思うのであります。そして私たちは人のために祈ることができる、許されるということもまた大きな幸いであり特権であることをここに見ることができます。ちょっと話がそれましたけれども、そしてそれが必要なのは11節でいきます。なぜそういう存在が、アブラハム以上の存在が必要なのかというと、先ほど言いましたように、もしレビ系の祭祀職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上の上何の必要があって、アロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょう。きっと質問が出るだろうというふうに聖書の著者は考えたんでしょうね。なぜアロンではいけないのか、そしてアロンの犠牲や捧げ物についての律法のあの細かい規定、それがあるんですけれども、それじゃなぜダメだというのかという質問が出てくるということを予測しまして、そしてこの11節の文章があるわけです。しかし完全に到達できたのだったらできないや、だからそれ以上の必要があるんだというふうにそう言っているわけです。じゃあ私たちはそれ以上のお方が必要なんだ、それ以上の取りなし手が必要なんだというと、それに基づいたこの大祭司アロンの、そしてその系図という、そこで捧げられる儀式を決めた律法ですよね。その律法もアロンの系図以外というふうになれば、律法も当然そこの部分はいらなくなります。必要なくなります。変わらなければなりませんっていうふうに言っています。つまり新しいルールが必要だっていうんです。新しい制度が必要だっていうんです。じゃあ新しい制度って何？13節、私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に使えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。つまりレビ族以外のもの、アロンの子孫以外の部族のものから出てくるんだ。だってアロンの系図ではダメなんですから、完全にはならないんですから。そうするとアロン以外のものが必要になります。じゃあアロン以外のもの、それは誰なのか、これが重要です。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族について祭司に関することは何も述べていません。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。ということは何かと言いますと、ここで私たちの主というのはイエス・キリストのことを指してますね。私たちの救い主がユダ族から出られたことは明らかです。それはもう周知の事実であります、ね、ダビデ王家から出た、その子孫であるということは福音書にも書いてあります。その系図もあります。そしてまた人々はイエスのことをダビデの子イエスよというふうに呼んでいます。そのある大祭司アロン以外の出身者であるこのイエスに、私たちは助けてくださいと呼び求める。このイエスに私たちは神との間の取りなしをしてほしいと、神様のこの身旨を私たちは知らされ、そして神に近づくためにこのイエスを通すということを この新約聖書の中で新しいルールです。新しい制度なんです。それが今できている。この言葉は決して旧約聖書になかったことではない。メルキゼデクの存在がまさにそれではないか。旧約聖書のルール制度と離れたもう一つの実は方法制度があるんだ。それがメルキゼデクによって示され、そして今イエス・キリストによってその完全な救いに至るための道制度方法というものが今ここにあるんだ。提示されてんだ。これが実はイエス・キリストというお方の位置なんですね。だからいいですか、私たちにとって神様と私たちの間を取りなしてくれる大祭司は制度でもアロンの子孫でもなく、イエス・キリストでなければ完全に私たちは神に近づこうとして、罪人である私たちが神に近づこうとしても私たちを救うことはできないんだ。それはもう失敗をしているんだよ。挫折しているんだよ。だから新しい方法、新しい制度、約束に従っていかなければならない。それがイエス・キリストを通してなんだと伝えていくわけであります。ですから私たちは罪の問題、そして神様の前におけるこの不信仰と不安、そういったものを私たちはイエス・キリスト以外にその解決を求めていったとしても、それは意外と昔からのアロンの、つまり伝統や言い伝えです、しきたりです、そういったもので解決しようとしてもそれはダメですよ。イエス・キリストを通して以外には本当に解決はありえないんですよということをここで言っているわけであります。私たちも時にはイエス・キリストだけで大丈夫なんだろうかなんてこう考えてしまうことが、不信仰に陥ってしまうことがあるかもしれませんけれども、このヘブル人への記者はそのことを戒めています、ね、このお方イエス・キリストというお方を通してのみ神に近づき、そして罪人の私を神の前に救われたものとすることのできるお方なんだ。そのことを私たちはしっかりといつもそこに戻っていかなければなりません。そうしないと平安が本当には与えられないのではないでしょうか。まだこれでいいんだろうか、まだ何かあるんじゃないだろうかという、そういうこうまだまだと不安に駆られて、あれもこれもと様々な行いや人の仕草やそういったものに対して私たちは厳しくなり、自分をもまた平安を得ることのできない追い立てられた信仰生活になってしまうのではないでしょうか。そのことを私たちに教えているところであります。そうしてじゃあこの今度は16節からですね、じゃあこの方というのはどういう働きをしたのかが詳しくここから出てきます。じゃあこのお方はどういう働きを私たちのためにしたんだろうか、ね、それをまた見ていきます。それからイエス・キリストの十字架の意味が、ここからその次に出てくるんですよ、ね、そのことを見て、そして本当にこの十字架の深い私たちのに対する神様のこのお取り扱いの意味をまた学んでいけたら幸いだと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、イエス様のご存在は確かに当時のユダヤ人たちにとっては驚くべき主張であったこと、また救いの道であったことを思います。彼らの習慣と伝統、しきたり、 それでは神の前に罪許されない、神の前に受け入れられるその救いを確信できないことをイエス様を通して知らされるわけです。それは驚きであると同時に、もうひとたびイエス・キリスト以外に救いや平安を求めたときに、私たちがますます戸惑ってしまうものであることを改めて知らされます。どうぞイエス・キリスト以上の取りなしで、また贖いはないことを学び、そして私たちにイエス様に対する信仰を確かなものとして持つことができるように、このお言葉をとど理解させてくださいますように、そして平安をお与えくださいますように、私たちは確かなものを持っているという確信をお与えくださいますように、そして主よ、願わくば互いに取りなし祈り合う、そんな神に受け入れられた者同士であることを喜び合うことができますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。